今日皆さんとご一緒に礼拝できること、本当に嬉しく感謝しています。初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。今日から礼拝では新しいシリーズに入っていきます。ちょうどいい時に皆さん、始まりの時にいらっしゃって、これから5回、ぜひ続けて耳を傾けていただきたいと思います。コリント人への手紙第1という聖書の中にある一つの手紙ですね。それを取り上げることにしています。テーマは、ハッピーライフというふうにタイトルをつけましたけれども、ここですね。世界で一番長く語り継がれてきた幸せな生活。世界で一番長く語り継がれてきた。いろんな時代があります。人種も違えば文化も違うその中で、絶えず語り続けられてきた幸せって一体何だろうか。人が人である限り、人類である限り、そこに共通していつも流れていく幸せというのは一体何だろうか。そのことをご一緒に見ていきたいと思っています。中身としては実際にはですね、幸せというものを語っていくんですけれども、誰に向けてその幸せを説明するかによって随分切り方が違いますよね。で、今回出てくるのはコリント。これは町の名前です。コリント人というのはコリントに住む人たち。特にコリントでイエス・キリストのことを信じて教会に集うようになったクリスチャンたちのことを指しています。で、このコリントの町について二つ特徴を覚えておいていただきたいんです。一つは、コリントの町は非常に栄えた裕福な町でした。地中海沿岸北側のところにあって、マケドニア随一と呼ばれる非常に栄えた港町までもありましたし、貿易の盛んなところでもありました。そういうところで栄えた町。ゆえに貧富の差というのも大きくありました。富んでいる人は富んでいるけれども、その元で使えて、こき使われている人は非常に貧しい。そして富が多くあるところには漏れなく、快楽もまた溢れていく。街中に様々な娯楽、楽しみ、そして不道徳というものがはびこっていました。これが、コリントの街になります。でもう一つぜひ覚えていただきたいのは、イエス・キリストが歩んだところ、時間から文化含めて随分隔たったところに位置しているということです。イエス・キリストが歩んだのはガリラヤ湖の周辺、そこからエルサレムというところに上がっていくユダヤの中心です。そこでイエス・キリストは十字架につけられて天に上げられていきます。そこから弟子たちはそのことを広め始めていくんですけれども、迫害によって散らされていった方々でそのことが知らされていきました。あるグループは北に上がってアンテオケという町で教会を作るようになり、そこからパウロ、バルナバと言われる人物たちが宣教に送り出されていく。で、パウロがこの小アジアの地域でイエス・キリストのことを伝えていたときに、マケドニアにも渡ってきてそれを伝えてくださいって幻を見て、そしてコリントに出かけていったわけです。このコリントの教会の人たちというのは基本的にイエス・キリストがどういう方であるのかを全部間接的に知った人たちです。イエスが人々のところにいて不思議な御業を行ったそれを目撃した人たちではありません。パンが分け与えられた時、それを食べた人たちではなかったんです。イエス・キリストが教えたことを彼らは教えられた人から聞いた。今のような音声を録音できるのでもなければ、動画を録画できるのでもありませんから、どんな顔をして、どんな声で、どんな風に話したか、それは全部人づてに聞いた人たちだったわけですね。で、そういう時間的にはもう20年ぐらい経っています。地理的には、非常に地中海を挟んで、 北と西の方分かれています。で、文化的なところではエルサレムというのはユダヤ教の中心地で、コリントというのはまさにギリシャ文化の中にあります。随分違う中で彼らは間接的に聞いたイエス・キリストのことを信仰しているわけですね。で、そういうところが実は混乱していくところの元になります。この手紙が書き送られている状況というのは教会が非常に混乱している、それをどうにかしなきゃいけないということで書き送られていきます。何が混乱しているのかというと、中心を失ってしまったんですね。パウロという人物がコリントに来て1年半腰を据えてイエス・キリストのことを伝えました。でもこの人は次のところに行きますよと言って送り出されていきます。後から来た人たちがそれをフォローしますけれども、その人たちもまたここを後にしていきます。その後にアポロという人が来てそれをまた伝えていきます。そういうふうにして入れ替わり立ち替わり、もともとイエス・キリスト本人を見て信仰しているのではない、誰から聞いた、あれから聞いたという話が、その伝えていった人がいなくなる、まとまりがなくなるわけですね。しかもそのまとまりがなくなっていく中にグループができてくる。私はあの人の時にイエス・キリストのことを聞いた、私はこの人の時にイエス・キリストのことを聞いた、いや私の聞いたのが特別であなたの聞いたのは、いやいや私が聞いたのこそ、誰から聞いたということがグループを生み出すようになり、グループとグループの間で競争意識が芽生えていって、どっちが特別、何が特別、いや私の方が、いやこっちの方が、そう言って中心を失っただけではなく小競り合いが生じてくる。それに輪をかけるように周辺周囲にはこの信仰から引き離そうとするような、まあ聞こえのいいこと、目を引くようなこと、欲望に訴えることたくさんあって、どんどんどんどん堕落していく、自分たちの本来の歩みを失っていく、中心が揺らいでお互いの間がギスギスして、そして外に欲に惹かれる、これでは混乱するのもまあ仕方がないといったところでしょう。そんな混乱した教会の中でこの手紙が書いている最初のところには、飯のことを考えてごらんなさいっていうふうに出てきましたね。今日読んでいただいたところ、1章の26節というところです。兄弟姉妹たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。お昼が近くなってくるから飯だ飯だって、そういう話じゃないですよ。この飯というのは呼ばれるということの意味です。あなた方は呼ばれてこの仲間に入ったんでしょ、招かれてここに加わったんでしょ。誰も自分で階段を登って試験に合格して扉を叩いて自分から自分の資格で入ってきた人はいない。あなた方は招かれてここに導き入れられた、仲間に加わるように備えられた、そのことを思い出してごらんなさい、考えてごらんなさいって言うんですね。そもそも彼らは何を持ってここに入ってきたのか。それはイエス・キリストの十字架だっていうわけです。パウロは宣教をする人でした。このコリントの町に来てそれを伝える。その伝えた時に彼自身が一人一人信仰に導いて洗礼を授けて、あなたは私がクリスチャンにしました。あなたは私がクリスチャンにしました。そういうふうに言わなくてよかったって言ってるんですね。だってそんなことしたら、あなたたちはクリスチャンであることよりも私から受けたことの方を大事にするでしょ。誰も誰から聞いた、誰から受けた、そのことは問題じゃない。イエス・キリストの十字架によってでしょ。でもこのイエス・キリストの十字架によってというところが、まあ考えてみれば、なんでよりによってこれなんだろうというふうなことなわけです。というのは、あんまり魅力的じゃないというか、全然魅力的じゃないというか、一番ダメなところなわけです。二つの方面から話をしましょうね。一つはユダヤ人にとってです。ユダヤ人にとって。 ユダヤ人は神の民ということを自分たちで誇りに思っていました。で、先週からずっとお話ししていたように、アブラハム、イサク、ヤコブ、神の民が導かれてきたわけですね。で、ダビデとかソロモンとか王様が立って王国があって、栄華を極めていった。周辺諸国にそれを誇ってた。でも時代が流れていくと、敵国が攻めてきて、侵略されて、自分たちの主だった人は捕らえ撃されて、屈辱的な意味だったわけです。で、そういう中で神の民は、もう一度あのダビデやソロモンのような王様を私たちに与えてください。もう一度神の民を栄えさせてください。私たちが周辺諸国に力を誇れるようにしてください。それが彼らが求めてたことでした。その時に栄光の座につく、王座につく王様を求めてたんです。ダビデ・ソロモンの再来を求めてました。それこそイエスだと、彼らはナザレのイエスという人物に目を留めて、来たるべき方がこらえた万歳、ダビデの子にホサナ、さあ王座に迎えよう。エルサレムに彼らは喜んで歓声を上げて迎えた。さあさあどうぞ、導かれていって行く先は、王宮の王様が座っているあの椅子。そして声高らかに勝利を宣言するならば、周辺諸国がこぞって言うことを聞く。これが理想だった。ところが、エルサレムの町に歓声を上げて迎えられた方は、その数日後、十字架についていく。十字架、呪われた木、処刑の道具です。王座とは、ほど遠いところにあります。そこに、ユダヤ人の王と、罪状書き。この人の罪はユダヤ人の王と言ったこと。でもそれは嘘っぱちで、そんなことはありっこないことで、その神を冒涜する、ローマに反逆するその罪で私たちはこの人を処刑します。そういう十字架。王座とは、まるっきり反対の十字架にイエスがついた。それはユダヤ人にとってはつまずき。こんなことあるはずはない。神のキリストなら、王座につくはずなのに、この人はキリストではなかった。なんでこんなことになったのか。神様はもっと本当に素晴らしいキリストを私たちに与えてください。これがユダヤ人の十字架を見た時の感覚だったわけです。もう一つ今度はギリシャ人たち。ギリシャ人たちにとって十字架はどう見えたか。ギリシャ人たちは、成功することとか繁栄すること、それが知恵ということを追求する中で与えられてくると考えていました。より良い生き方、自分たちの哲学、知識を極めていること、そのことによって成功繁栄がついてくると考えていたんです。イエス・キリストが教えたことは、自分たちが日常知り得る範囲のことではなく、何かそこに素晴らしいものが含まれているように感じて、彼らはその知恵に惹かれました。偉大な教えに惹かれました。ところがその行く先は、人々の心を動かしてみんながついてくるようなものではなかったわけですね。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、神の名によって来られる方に、もろ手を開けて迎えたように見えた群衆が、数日後には、心離れて、十字架につけろ、十字架につけろ。この知恵は人の心を変えなかった。動かさなかった。みんなをまとめ上げることはできなかったんです。その成功の印としての座につくことはできなかった。むしろ犯罪に、この世の人生の失敗者、失格者として処刑される。なんて愚かなんだろう。そんな人に誰が耳を傾けるだろうか。それが十字架だったんですよね。神は、この十字架を通して人を救う。こんなユダヤ人にとってはつまずき、ギリシャ人にとっては愚か、そんなものを通して、神は人を救う。どういうことでしょう。それは十字架の上には、神の前に自らの命を差し出したキリストの姿があったわけです。自分のために、自分の成功のために、これをして、力を持って、 そういって王座に君臨するのではなく、自ら持っているものすべてをこの人のために、あの人のために、すべての人のために惜しみなく捧げる、神の前に差し出す、使えて与えて、そういう姿のキリストがいらっしゃって、そこに私たちは預かるように、このお方のおかげで神のものとされることになったし、このお方に習って歩むようにされた。私たちは自分の歩みが栄えていくことに満足を覚えるものではなく、与えられた栄えていく歩みを神の前に差し出して、人のために、相手のために、神様のために歩む歩みに招かれたんでしょ。あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。呼ばれた理由、呼ばれた根拠、それはこのキリストの十字架でしょというわけです。ですから、この召しということを考えたときに、今日読んでいただいたところですけれども、一章の26節から、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の智者は多くなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。いや、もちろん、コリントの町には、智者は多くいたんです。知識のある人はたくさんいました。権力のある者たちもいました。人々を従えてまとめ上げることのできる者たちです。富んでいる者、貧しい者、身分の高い者というのがいました。その人たちが少なからず、イエス・キリストを信じる輪にも加わっていました。だから、いなかったという意味ではないんです。いたんです。でも、ここで言っている意味は、身分が高いから、このグループに招かれた人はいますかって。いないでしょって。学者で知識があって知恵があるから、特別待遇で招かれて、特別パスポートでこの席に座っている人いますかって。いないでしょって。権威権力があり、地位が高いから、ここに来た人はいますかって、いないでしょって。試験を合格して道徳的に優れているから、あなたは十分ですよと認められて入ってきた人がいますか、いないでしょって。あなた方の召しのこと、呼ばれた理由を考えてごらんなさい。神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選んだ。強いものを恥ずかしめるために、弱いものを選ばれた。知恵あるもの、愚かなもの、これが対比です。知恵あるものが、私知恵があって素晴らしいでしょという歩みを、そんなこと言って、それが何だって言うんだって。意味がないじゃないかって。そんなことを誇ってるなんて恥ずかしくないのかって。言わんがために愚かなもの、知識のないものを選んだ。強いものが、権力あるものが、人々を動かせるものが、それを誇るとき、それが一体何だと言うんですか？あなた、神の前にそれを誇れるんですか？それがあなたの胸を張って生きる根拠ですか？歩みの土台ですか？それって本当に取るに足らないことなんですよ。恥ずかしいことですよ。と言わんがために弱いものを選ばれた。続いていきましょうね。この世の取るに取れないもの、見下されているもの、神は選ばれた。なぜかといえば、あるもののないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたんだ。持っているもの、誇っているもの、それを喜んでいるものが、それで神の前に来たんじゃないということを知るためです。それを誇ることに意味がないことを知るためです。神の前にあってそれを誇れますか？神の前にそれが私のいいところで、それで私を受け入れてください。言えますか？そうじゃないでしょって。キリストが十字架についた姿は、王座で王権を誇って、知恵ある教え、偉大な教えを誇って、王座について神に迎えられたんじゃなかったんです。自分の持っているものを、差し出して、何も持たないものとして、それでも神の前に歩みながら、神はそれを受け入れてご自分のものとし、その歩みに 栄光を与えてくださった。神の御前で誰をも誇らせないため、神の御前で誰かが何か自分のことで誇ることがあるか、それない。これが彼らの飯、これが彼らの中心点だったんです。キリストにあって、キリストにあってというのは、神によってキリストイエスのうちにある。キリストは私たちにとって神の知恵、義、清め、贖いになった。私が何かを増し加え、私の知識、私の誇りで神の前に出るのではない、キリストにあって、でそのキリストにあって神の知恵、義、清め、贖い、どういうことかという、神の前にふさわしく歩むことのできる知恵ですね。神が正しいと認める義ですね。それにふさわしく整えられている清めという状態。贖いというのは、神が身分を買い取って神のものとしてくださった。私たちはキリストによって神に買い取られた、神のものとされて義と認められるようになり、整えられて清められるようになり、神の知恵を持って生かされる、ふさわしく整えられて、それキリストによって、キリストの十字架に、あの十字架に合わされていくことによって、神が私たちに与えてくださったもの。だから私たちは自分のものを誇ることはないし、このキリストにあるということが失われた中心点だったんです。その中心点が回復する。他の何者でもない、誰から聞いたという話でもないし、誰が何をどう誇ってみる話でもないし、私たちは結局キリストにあって、これでまとまって、これで招かれて、これで一緒に歩んでるんですよね。誇るものは主を誇れ、自分ではない。私を招いた、私のために義となり、私を認めてくださった、私に知恵を与えて歩ませてくださる主を誇れ。私の誇りはイエス・キリストです。イエス・キリストにあって歩めることです。それが失われた中心点の回復であり、唯一の私たちの誇り、唯一の誇り。これを思い出してくださいって。混乱の中にあって、中心点がなくなって、心引くものが巷にたくさんあって、内側にいざこざが起こってくる中で、たった一つ拠り所としてあるものは何ですかって。それはあなた方にとってのイエス・キリストにあってということ、それ以外にないでしょということですね。でこのシリーズはですね、少し毎回、宿題を出したいと思っています。5週ありますので、いつも終わりに一つずつ質問をしていきます。ぜひそれに答えていただきたいんです。今日の質問はですね、これです。あなたにとって幸せとは何ですか？何によって幸せになりますか？何があれば幸せだと思いますか？何が幸せをもたらすことになりますか？これをぜひ考えてきていただきたいんです。メモ取る方はぜひ取っていただいて、あなたにとって幸せとは何ですか？何が幸せをもたらすものか、何によって幸せになるのか、この問いかけを真剣に考えていただきたいんです。おそらくもうすでにパッと頭に浮かぶものがあると思うんです。何ですかって、あ、こうこうこうです。それを聞きたいんじゃないんです。もっと考えたものをお聞きしたいんです。グループでじゃあ順番に答えていきましょうかって、他の人のことを聞きながら、まあこのくらいの答えでいいかなと思って言うようなことを聞きたいんじゃないんです。あなたにとって幸せとは何ですかって、いや、こうこうこうで、それで、気まずい沈黙が流れるわけですね。それでって今言ったじゃないかって、それ以上ないのに何をこの人は言ってるんだろう。 でも沈黙が続くと、私にとっての幸せ、何がそれをもたらすか。5秒の沈黙がね、1分に感じられ、3分に感じられ、重たい空気が流れ、私にとってはって、そこの部分が聞きたいんです。ぜひ1週間考えて、ご自分の中で、私にとっての幸せは何なんだろうか。それを、持って帰ってきながら、来週、またコリント人への手紙第一の中からお話を聞いていきたいと思うんです。私にとって幸せのモデルはどこにあるんだろうか。何が私の幸せっていうことが見えてきたら、そのモデルはどこにあるんだろうか。お話を聞いていきたいと思います。私たちに与えられている歩みというものがあります。普通に歩んでも一生ですし、信仰を持って歩んでも同じ一生です。そして、思慮深く、向かい合うべきこと、考えるべきこと、見失うことべきでないこと、そこに心を向けながら、ぜひ歩みを受け取っていただきたいと願っています。しばらく黙祷をしましょう。